ヤギさんの出産でございます。その場面に立ち会ってですね、本当に足が抜いている掃除さんがその小ヤギをこう引き出してですね、そしてこの、まあ、それは人間の出産とは違うんですけども、ちょっと似てるんじゃないかなと思うんですけども、そういう場面に出くわしたことがありますね。大変なことになりました。動物のことですから、ペロペロ舐めて、このチンドルのこの吹いてやって、よく小ヤギ吹いてやってですね、そしたら数時間でこう立つようになるんですね、いろいろね、大したもんだなと思います。ヨセフはどうしたんだろうか。おそらく立ち上がるヨセフしかいなかったんじゃないかと。マリアはどのようにしてこの産んだんだろうか。ヨセフがへその切ったんだろうか。生まれたこの男の子に産湯を使わすことができたんだろうか。温めた布で、肌で温めた布を持って清めたその幼の体をまとってですね、抱きしめ、そして貝分けに草を敷いてですね、そこに寝かせかけたという、まあそういうことをですね、想像するのであるんですね。皆さん、これがね、一番最初のクリスマスの出来事だったということですね。実に暗く冷たく汚れた一瞬のする場所でありますけども、そこに栄光に満ちた神様、神様の御子がお生まれになったという、ね、全く私の感覚で言えばふさわしくない、しかし神様の御心にあってそれは誠にふさわしい場所、その場所を定めて、それの出産を神様が導かれたのであります。そして御子はそこにお生まれになったということですね。私たちはこの御子の誕生のことを思い巡らしながら、いくつかのここにはですね、神様の御心があるんではないかということを想像いたします。一つはですね、この極めて異常な貧しい救い主のこの誕生というものがですね、まさに救い主としての、救い主としての誕生である。この2章のこの後ですけれども、この羊飼いたちのこのクリスマスの話が出てまいります。ベツレムの郊外で夜晩しておりました、羊の晩をしておりました。その羊飼いたちに天使が現れてですね、そして蜜月を告げましたね。一番最初に巫女の降誕の蜜月を受けたのも彼らだったんですね。その中に11節に、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになったと蜜月は座りますね。この方こそ主なるキリストである、間違いないですね。生まれたメシア救い主キリストはまさに私たちを救うためにおいでくださったお方である。まことにその救い主として、まさにこの誕生が、極めて貧しい誕生がですね、ふさわしい誕生であったということなんですね。この勝ち越えでの誕生はカルバリの十字架の死と直結しております。人々に阻害され、貧しく癒しめられ、呪われた者としての御子イエス様の誕生と、そして十字架の死、それは罪と汚れ、悲惨の中にある人間を救うために、貧しさの極みまで、どん底、人間のどん底までおいでくださった、救い主にふさわしい誕生であったと言わざるを得ませんね。このマタイの一章に降誕物語を書いているのはルカとマタイなんですけれども、マタイの一章でもう引かないで結構でありますが、ご承知のように最初にこの救い主の系図が出てまいりますね。ユダの系図って非常に大切であります。14代と区切りながら7の倍数を3つ持ってきて、マタイはここでですね、みんなの名前をこう この系図の名前はこの挙げてるわけじゃなくて、選択しながら、これはマタイが編纂した、明らかにいいと思って編纂した、この系図なんですけれどね、その中に男だけが出てくるんですけども、だから男が産んだ、男が産んだって書いてあるんですけども、4人の女性が出てくる。例外的です。一人はタマル、一人はバテシバという人、もう一人はラハブ、もう一人はルツですね。この4人の女性が出てくる。これ異例です。しかもこの4人の女性一人一人がいわくつきの人々なんですね。タマルはユダにおけるところの不義の中で生まれた。恥ずかしいような記事です。バテシバといえばご存知の通り、ダビデの仮眠事件をそこに浮き彫りにしているんですね。ラハブは正真正銘の遊女でありました。エリコの遊女だった。そしてルツは異邦人であります。モアブの女です。マタイはわざとこのケースの中に4人の女性を持って、世界の救い主のケースの中に不義者あり、会員の者あり、遊女あり、異邦人あり、はばからない。それを際立たせている、わざと。そしてマタイは、人間のケース、不義のケースの真ん中に、救い主キリストが立っておられるんだということを言って、あるいはその最後に、ケースの最後を受け継ぐようにして、そのケースを通してキリストが生まれたと書いてある。その人間の罪の歴史を全部引き受けてくださっているのがキリストだというふうに書いてある。まさにこの貧しき別人の勝ち具合でのイエス様の誕生というのは、暗く冷たい、厳しい、貧しい、どん底、逃げの罪と悲惨さのどん底の中にこの方は来てくださったということをね、表している。皆さん、私たちがですからクリスマスをお祝いしようとするときに、イエス様は私たちのうちに来てくださるという、この救い主に生まれてくださる、来てくださるというんですけど、そのイエス様の生まれてくださるイエス様を私たちはお迎えするというんですけども、イエス様は私のどこに生まれてくださるんですか。どこに伴ってくださる、どこを選んできてくださるんですか。はっきりしてますね。私たちはクリスマスを迎える、私たちは自分自身を本当に神様の前にありのまま、ええ格好すること、頑張ること、人に見せること、自己満足することも、そんなことはやめてしまいました。一人のありのままの罪人となって、卑しい貧しき者となって、いや、ならなくてもいいわけですよね。そのものですから、お互い本当にこのような小さな卑しい弱い、そんな汚れたものの物のために生まれてくださった、そんなものに届くためにどん底まで下ってきてくださった。そしてそこにおいて、私の救い主となり、私の救い主となり、私と共なるためにこの救い主は来てくださったんだということをですね、しっかりと受け止めたいと思いますね。今朝私たちは今の状態、今ある私の霊的な状態、信仰、今一つだなと思うことがあるかもしれません。自分が汚れてるな、どこかやっぱり自己中心だな、冷たいとこあるな、私は問題抱えてます、本来あるべきクリスチャンとしての本来の姿からずれてしまっている、そんなことをもし感じることがあるならば、そこにありのままの、そこにクリスマスの主は来て宿ってくれる。 に生きてください。そこを清め、そこを輝かしい栄光の場所、礼拝の場所としてくださると、そのために来てくださったということをですね、私たちは忘れてはならないと思いますね。